おはようございます。今日の聖書の箇所はですね、聖書の中では比較的有名なところなんですけれども、私たちの聖書を見ますと、家と土台というふうになっていますね。今月私は教会の人の婚約式とそれから結婚式を一件ずつする予定です。婚約式はこの新しい礼拝堂で行いますけれども、結婚式は横浜のホテルでですね、しますけれども、で実は今日の聖書の箇所はですね、その結婚式とか婚約式の時に何度か取り上げている聖書の言葉です。私が指揮した方もいらっしゃいますけど、もしかしたらこの箇所からそういえば松本話したなと首を縦に振っておられる方もいらっしゃいますが、よくこの箇所からですね、私は結婚式の時にお話をする言葉なんですね。24節見ますと、そこで私のこれらの言葉を聞いてっていうふうにあるんです。でこのこれらの言葉っていうのは何かっていうと、実はこのマタイの福音書の5章からずっと続いているイエス様の説教の言葉なんですよね。三条の説教というふうに言われています。でそのまとめの部分が、今日お読みしました7章の24節からのところなんですね。24節をもう一度見ていただきますと、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているとあります。24節には賢い人出てくるんですけども、26節にはですね、今度愚かな人っていう言葉も出てくるんですね。イエス様は私たちは賢い生き方とそれから愚かな生き方を選ぶことができるっていうんですね。で賢い生き方を選びなさいっていうのが、ここのポイントなんですけども、この愚かな生き方と賢い生き方を、2つをこう比べながら、賢い人のように生きる、そのようにしなさいというふうに、イエス様はここで、進めているわけなんですね。でイエス様の教えに沿ってですね、この2つの生き方を少しこう比較してみていきたいと思います。まず最初に24節から25節のところをもう一度見ていただきたいと思います。でこのところでイエス様は賢い人ってどういう人なのか、そのことについて語っています。そして今度一転して26節27節では、愚かな人っていうのはどういう人なのか、愚かな生き方ってどういう生き方なのかっていうことについて、語っていますね。もう一度短いので、24節から、27節までを読んでみたいと思います。新約聖書の12ページの下の段のところですけれども、こういう言葉です。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかったとあります。ここを見ますと、この賢い生き方と愚かな生き方がこう2つ出てるんです、並んで出てくるんですけども、共通していることがあるんですよね。同じことが出てるんですね。例えばどういうことかっていうと、一つは自分の家を建てたっていうところですね。自分の家を建てた、賢い生き方の人も愚かな生き方の人も、自分の家を建てた。私は小学校低学年の時に父親がですね、借金して家を建てましたね。新しい家に入った時の喜びを今でも覚えてますけども、もう近所の人たち、オープンハウスじゃないですけど、近所の人たちみんな呼んでですね、いちいちこう父は説明してました。工事の時もですね、大工さんが終わって家に帰るとですね、もう一生懸命もう全部掃除して、次の日にきれいに気持ちで大工仕事できるように、一生懸命やってましたけども、 家を建てるっていうのは結構大変、結構っていうか大変だなと、その借金して建てるわけですから、まあ、ある意味で人生に一度あるかないかの、まあ、大仕事ですね、大事業であります。でかなりのものをそこにまあ投入する、エネルギーもお金も時間もいろんなものを投入するわけですね。で今日のまあイエス様の言葉を見ますと、賢い人も愚かな人も自分の家を建てたってあるんですね。ですからそのためにまあお金を用意したでしょうし、時間をあれしたでしょうし、もう本当一生懸命やって建てたんですね。でもう一つ共通点があります。でそれはどういうことかというと、そうした家に対してですね、雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかった。でこれも賢い人のお家にも雨が降りますし、愚かな生き方をしている人にも雨が降るわけですね。これも全く同じことが繰り返されています。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかるっていうんですね。まあ、じゃあ違う点はどうかっていうと、それはまあ今日問題にしている、まあ、土台なんですね。賢い人はどこにその家の土台を据えたかというと、岩の上に自分の家を建てた人なんだ、岩を土台としているんだっていうことがわかります。でこれに対して愚かな人はですね、砂の上に家を建てた人なんだ、砂を土台としたっていうんですね。でもう一つ違いがあるの皆さんわかりますか？それはですね、先ほどちょっと触れたんですけども、雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかるところまでは同じだったんですが、結果が正反対なんですよね。岩を土台とした家の方はですね、びくともしないで倒れなかったとあります。でところが砂を土台とした家はですね、27節を見ていただきたいんですが、雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、しかもその倒れ方がひどかったってあるんですね。倒れただけじゃなくて倒れ方もひどかった、そういうふうにイエス様はわざわざここで説明しています。まあ、この家っていうのは、まあ、いろいろ私たちはこの家は 何をイエス様はこの家を通して例えているのかなというふうに思うんですけども、これは私たちのまあ人生とかですね、あるいは私たちの家庭っていうふうに言ってもいいと思いますね。でそれをこのこう家にこう例えるわけですね。そして、土台っていうのがまあそこにあるわけですけれども、どうでしょう、そのさっき家を建てるにはかなりのお金をつぎ込むし、それからエネルギーが必要ですし、時間も必要だという話しましたけれども、私たちの家庭あるいは私たちの人生っていうのもそうだと思うんですね。家庭を、まあ、築いていく、家族の関係を良くしながら、そしてそこで本当に子どもたちが健やかに育つような家庭を私たちが願っていくときに、やはりそれなりのというか一生懸命努力する必要が出てきますよね。言いたいこともちょっと我慢したりとかですね、あるいは言うべき時に外さなかったりとかですね、子供が大きくなるに従って、まあ、いろんなことを子供はしでかしてくださるじゃないし、するわけですけども、いろんなところに行って頭下げたりとかですね、まあ、いろいろあるかもしれません。かなりいろいろ努力とかエネルギーが必要ですね。ですからそういう家をこう私たちは家庭あるいは人生っていうのをこう作っていくんですけども、ところがですね、その家庭あるいはその私たちの人生ありますけども、その、賢い人もあるいは愚かな人もですね、同じように雨が降ったり、川が溢れたり、風が吹いたりすることがあるっていうことなんですね。わかります？言ってる。なんていうのかな、私たちの人生にはどんな人でもどんな家庭でも雨が降ったり、川が溢れたり風が吹くっていうことが起こりうるっていうことですね。つまり問題のない家庭はないっていうことですね。で問題があるっていうことが問題じゃないっていうことですね。なんか分かったような分かんないその問題をどういうふうに取り組むかということの方が私たちにとって大切ですよということをイエス様は言ってるんですね。でその時にものを言うのが土台だっていうんです。土台、新築のお家に招かれてですね、 お祈りをすることが、まあ、たまにあるわけですけれども、お家を見せていただくと、まあ、間取りとか、それからこう壁紙とか、まあ、いろんなもの一つ一つ素敵ですね。とても素敵です。先週だうちに2人のアメリカ人の若者が泊まったんですね。まあ、突然なんか来て泊まりたいって泊まったんですけどもそれで初日はですね横浜の方のお家に泊まったっていうんですね。で、まあ、いろいろお話聞きましたら横浜の方のお家は新築の畳とかそういうのなくてですね床のこうなんか洋風の綺麗なお家だったんですって。なんかうちが汚いみたいなでうちはすごく気に入ったっていうんですね。でなぜかっていうとこう畳フロアでこういうそのスライド式のこう障子があってそれでそこで布団でこう寝たと。で自分はいろいろこういろんなところで奉仕している人なんですけども貧しい人たちの生活を見ていたのでね、それを経験した後なかなかベッドで寝れないっていうんですよね。自分はアメリカにいる時もそういう畳じゃないんですけどもそういうフロアに布団を敷いてそしてそこで寝るんだと。だから彼言ってたんですけど最近その布団が流行ってるって言ってましたね。布団が流行ってる布団と向こうも布団寝てるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、向こうはベッドでそしてまあブランケット毛布みたいのかけて寝るんでしょう。そのアメリカでもなんか今布団は流行ってるんだとか言って喜んで布団に寝てましたけどもなんでこういう話をしたのかなんだちょっと分かんなくなっちゃったごめんなさい。普通はそういう中身を見る中身っていうかその目に見えるところでお家を評価するわけですよね。ここは畳が敷いてあるとかこの障子はなんかすごく伝統的で日本的でいいですねとかそれからまあそういうことをこう評価するわけです。私たちもお家に新しいお家に招かれた時にですねやっぱり、そういうことをみんな見てあここはいいですねとかセンスいいですねとか、まあ、言うかどうか分かりませんけどもそういうことを褒めるわけです。土台を褒める人っていないですよね。見えないわけですからなかなかいい土台してますねとかこのコンクリ何メートルぐらい下まで掘ったんですかとかそういうことを褒める人いませんね。ほとんどこう外側のこう立ってる部分目に見える部分っていうのを私たちは気になるし、まあ、褒めるわけですね。ですから私たちはどうしても、まあ、こちらのこと目に見えるみんなの目に映るところを、まあ、一生懸命、大切にするわけです。でそれもすごく大切なことなんですけどもでもイエス様はここで大事なの賢さ愚かさのその分かれ目になるのは何かっていうとこの土台なんだよとつまり目に見えない隠れた部分というのはすごく大事なんだっていうふうに言うわけです。まあ、先ほど結婚式の時にこの聖書の箇所を扱うっていう話をしたんですが、まあ、その時に私がよくお話しするのは土台っていうのはまあ目に見えないですね。目に見えないっていうのは何かっていうとまあ、その一つはですねやっぱ関係っていうことですね。例えば夫婦の関係ってありますね。あるいは子供との関係っていうのがあります。あるいはまあクリスチャンだったら神様との関係っていうのがありますね。でそれはどういうその人どういう夫婦関係なのか子供との家族同士がどういう関係なのかあるいは神様とその人はどういう関係にあるのかっていうのはなかなか私たちはこう目に見えません。でもその目に見えないところがすごく大事なんだということをイエス様はおっしゃる。で私たちはそれは目に見えないからちょっと置いといて一生懸命こう目に見える部分っていうのをこう大きくするわけですね。例えば仕事でしたら、まあ、会社に入るとですね、いろんな人と一生懸命こう協力しながら仕事するんでしょうけれども、まあ、他の同僚よりもこう手柄を上げたいとか業績を残したいとかあるいは出世したいと思うとやっぱりこうその出世するに従って働きが増えるに従ってその外側のこう、まあ、部分というのは大きくなっていくわけですよね。でその建物が大きくなったりあるいは高くなればなるほど何が起こるかというと その下の土台っていうか、その人の、例えばその人とその人の夫婦の関係とか、あるいは人間関係とか子供との関係っていうのが逆にどんどんどんどんこう深まってしっかりしなければ、何か起こった時に簡単にこう倒れてしまうと思うんです。バランスが取れなくなってしまう。でそれは、まあ、私たちが、こう生活していく中で、どうしても経験していくことですね。その辺 の、 そのいわゆる 目に見えない関係と、それから外側のさまざまな出来事をどういうふうにバランスよくしていくかというのは、これは一人一人に与えられている課題です。でここを見ますとですね、その土台は何なのか、まあ、さっき関係って言ったんですけども、もっとこう突き詰めていくとですね、その岩の上に土台を置くようにっていうふうに、まあ、イエス様はここで教えてるんですけども、じゃあその岩って何なのか、24節をもう一度見ていただきたいんですが、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているっていうふうに書いてあるんです。つまり岩というのは聖書の言葉だっていうんですね。イエス様の言葉だ。でこれを私たちの生活の土台にするっていうことは、実は賢い生き方なんですよっていうことを教えているわけなんです。しかもですね、ここで丁寧に読んでいくと何が書かれているかというと、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆って書いてあるんですね。聞くだけじゃダメだっていうんです。聞いて、そしてその聞いたことを行うっていうことが、実はその家の底にあるこう土台をきちっとしていることにつながるんだっていうんですね。いやちょっと今日の話旦那に聞かせたかったな。それはもう自分が聞いてないわけですね。旦那にフォーカスしてるわけです。でもそうじゃなくて、まあ、私があなたが聞きなさいということをイエス様は言うわけです。まあ、私たちこう話を聞くと、いろんな話聞くと、ああこれあの人に聞かせたいなって思うことがありますね。あの人これ聞いてたらもっと変わるんじゃないかなとかいうことがあるかもしれないけれども、それはその人にこうチャンネルを合わせてるんであって、そうじゃなしにその自分のこととして聞きなさい、そしてそれを聞いてですね、それをまあ行うようにっていうふうに、まあイエス様は言ってるわけなんですね。実はこの同じ教えをですね、今日はマタイの福音書で見ているんですけれども、ルカという人もこの福音書の中で書いてるんですね。ルカの福音書の6章ちょっと開いていただけますか。ここにしおりを挟んでいただいて、ルカの福音書の6章の、47節からのところなんですけども、114ページですか。新約聖書の114ページ。46節からのところを読みますね。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。この主よ主よというのは祈りの言葉ですね。主よ主よと言いながら、イエス様の言うことを行わないというんですが、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になっても川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その倒れ方がひどかったとあります。でここを見ますと、この土台、岩を土台とするためにはそこを掘る必要があるって言うんですね。緑幼稚園の前 の、 園長先生 の、 田中清隆先生、ちょうどそこに岩の東尋坊の絵がありますけども、田中先生は神様、神は我が岩、神様を岩に例えているんです。聖書の中にたくさんあるんですね。ですから岩をこうテーマとした絵をたくさん描いておられますけども、ああいうゴツゴツした岩の上にですね、家を建てるっていうのはやっぱりそれなりの努力が必要です。そこをこう掘る必要が出てきます。ですから岩を土台とするっていうのはある意味で大変な作業ですね。一朝一夕にもたらされるものではなくて、 とても、まあ、そういう意味では意識してですね、やらないと岩をこう土台として家を建てることは難しいと思いますね。砂だったらこう簡単にいけるかもしれないんですけども、岩は硬いですからね。でもこの岩の上に土台を置く、岩を土台とする、つまり聖書の言葉を読んで、そして その聖書の言葉、聖書の中にこのようなことを行うと本当に大切ですよとか、こういうことがこういうことのこういう生き方を通してこういうふうになっていきますよ、聖書の中にたくさんのそうした約束の言葉があるんですけれども、それを私たちの生活の中に取り入れて、ただそれを聞くだけじゃなしに、それを実際にその実行に移してみなさい。でそういう作業を通してあなたたち の生活の土台がですね、岩の上に置かれていくようになりますよっていうのが今日のメッセージなんですね。ぜひそのことをですね、試していただきたいなというふうに思いますね。今日もイエス様は言ってますけども、そのことを聞くだけで、あ、なんか今日そういえばなんか家の話してたなと、なんか畳フロアの話してたなとそれだけでそれで終わってしまいますので、何か一つでもいいから、それをですね、やっぱり生活の中に取り入れる、その聖書の言葉を実行してみるっていうことをお勧めしたいと思います。でそのことを通してしっかりとこう私たちの土台がこう岩に変化していく、岩の上に、私たちの生活を立てていく、これから皆さんどんどんどんどん忙しくなっていくし、それから責任も増えてきます。ですから建物は大きく高くなってきますね。でそれに従って土台もやはりこう堅固になっていかなければ、何か問題が起こった時にもう簡単にひっくり返ってしまう。で大きければ大きいほどバランスが崩れて、その倒れ方はひどくなるわけですね。私は説教の準備をしながら、一つの証というかお話を思い出しました。いってらっしゃいにも書いたので、皆さんもあの話かと思いますけども、昔五郎君という少年がいたんですね。で二人の弟がいました。で五郎君は小学校5年生だったんですけども、五郎君は、二人の弟がいて、でお父さんお母さんはですね、そのお家は経済的にちょっと厳しかったので、お父さんお母さん一生懸命働いてましたね。で五郎君は帰ってくるとですね、ホットケーキを焼いて弟たちにそれを食べさせる、自分も食べるんですけども、そして両親が帰ってくるまで、待つ、それが五郎君たちの日課でした。で五郎君はホットケーキを作るんだけれども、やっぱり自分が一番体大きいですしお腹空いてますから、3つに切ろうとするんですけども、どうしても自分の分だけ大きくなっちゃうんですよね。こう気持ちが入っちゃうというか大きくなっちゃう。そして他の子たちは小さいですから、お前はこれお前はこれって言って、自分は大きいのを立てたんですね。そうしましたら、ある時ですね、弟がですねこんなこと言ったって言うんです。そんなにお兄ちゃんばっかし大きいのを取るならもう兄弟じゃない、お兄ちゃんはきっと本当のお兄ちゃんじゃないんだって言って泣き出しちゃったそうです。でそんな時にですね、五郎君はハッとしてですね、ちょうどその頃教会学校に行ってて、そして教会学校の先生からですねイエス様の言葉を教わっていました。どういう言葉かというと、受けるより与える方が幸いであるっていう言葉を彼は覚えてたんですね。受けるより与える方が幸いなんだ。私たちは普通は逆ですね、受けた方が与えるより幸いだ、得だっていうふうに考えるんですけども、イエス様はそれをひっくり返して、受けるより与える方が幸いなんだ。でその先生はですね、イエス様は本当に生きておられるかどうか、その聖書の言葉を本当かどうか試してみたらいいよ、分かるよ五郎君っていうふうに言ってくれた言葉を思い出したそうですね。で五郎君はだんだんイエス様を信じるようになってたので、その自分の家でそれをなんかこう試してみたいっていうふうに思ったそうです。でどうしたかと言いますと、そのホットケーキを焼いて、そしてなるべくこう等分に切るんですけども、子供ですからこっちが大きくなって小さくなってっていうのがあるので、小さくなったものがあったわけですね。で五郎君はどうしたかっていうと、受けるより与える方が幸いですから、自分は小さいものを取って、そして大きいのを弟たちにあげたそうです。でそれが2日続き、3日続き、1週間続き、10日続いたところ、弟たちは何の反応もないんですって。 で、五郎君はだんだんつまらなくなってきたんですけども、ところが2週間経った時にですね、弟の一人が気づいたんですね。近頃お兄ちゃんは自分のを小さいのにして僕たちにはたくさんくれるねって言ったんですって。お兄ちゃんばかりいつも小さくてかわいそうだから僕の分あげるよって言って、そのホットケーキの角をですね、端をですねちょっとちぎってお兄ちゃんに、その弟があげたそうです。そうしましたら一番下の、鼻ったらしの4歳の、弟はですね、まあ、末っ子なのでいろんなものをもらうとですね、すぐお兄ちゃんたちに取られてしまう。もらった瞬間すぐペロペロって舐めちゃって唾つけちゃうんですって自分のものだっていうことで、でその日もですね、もう癖になってましたので、もらった瞬間ペロって一応この所有権というか自分のものだっていうことをしたんですけども、でもその上のお兄ちゃんがお兄ちゃん一番上のお兄ちゃんにこう端っこをあげたんですね。ですので自分もそうだな、やっぱお兄ちゃんかわいそうだなと思ってですね、舐めちゃって困ったんだけども、まあいいやと思ってその端を切って、そしてお兄ちゃんにあげたんです。そしたらお兄ちゃんそれを喜んで食べたんですね。そうしましたらその途端に3人はなんとなくこう嬉しくなって、そして笑い出したって言うんですね。で3人の目に涙があふれたって言うんですね。で弟がですね、何て言ったかっていうと、僕たちは本当に兄弟だねってお兄ちゃんに言ったっていう、そういう話を私は先輩の牧師から聞きました。で五郎君は教会学校の私たちでいうところのキッズチャーチに行っていて、そしてそこの先生がですね、イエス様が本当に生きているかどうか、御言葉をその聖書の言葉が本当かどうか試してみたらいいよっていうふうに、まあ、五郎君に言ったそうですね。でその導きに従って五郎君はですね、受けるよりは与える方が幸いだっていうことを実際に試した結果、五郎君だけじゃなくて他の弟たちもみんな嬉しくなって、僕たち本当に兄弟だねっていう、そういう世界というか、そういう幸いを味わうことができた。で五郎君は本当に聖書の言葉って本当なんだっていうことを幼いながら、まあ、そういうことを経験したっていうんですね。まあ、今日の、まあ、イエス様の言葉によると、聖書の言葉を信頼して生きることが実は岩を土台としていることなんですよっていうんです。で土台っていうのはなかなか見えませんので、私たちにはよくわからないんですけれども、でもいざという時にものを言うのがその土台なんですね。例えば大きい買い物をするときに、あるいは子供がなかなかうまく育たないときに、あるいはまあ経済的にいろんな問題が起こったときに、まあ、いろんなことが私たちの生活の中に雨が降ったり風が吹いたりするんですけども、そのときにやっぱりいざというときにものを言うのがその土台ですね。で価値観ですね、その人の価値観、考え方です。私たちは聖書の言葉を通して五六も経験したんですけれども、今までは与えるよりは受ける方が幸いなんだと、人よりも弟たちよりも多くホットケーキパンケーキを食べちゃう方が自分にとって得なんだと思ってたんだけども、聖書の言葉に従ってそれを逆転していった時に、彼は今まで経験したことがないような幸いを子供ながら経験することができた。でそれは彼の中の一つの価値観の大きな変化ですね。ですから例えば買い物するとき、あるいは問題が起こるときに私たちはどういうふうに対応するかっていうのはその人の価値観ですね。何が大切なのか、どちらを選ぶべきか、それが聖書の言葉を通していつの間にかですね、その土台がこう養われていく、土台が本当にきっちりしていく、土台が深まっていく。でそのことをイエス様がここで、それは賢い生き方なんですよっていうことを言っている。ぜひ私たちもですね、あなたはどうしますか、愚かな生き方、それとも賢い方を選びますか。もうぜひ私たちは賢い方を選んでいきたいと思うんですね。つまり、生活の土台となる御言葉、聖書の言葉の上に私たちのいろいろな人生設計をしていく。でそれが、実はとても、安定したある意味で素晴らしい生き方なんだ、賢い生き方なんだ。ぜひ五郎君のようにそのことを試していきたいというふうに思います。一言お祈りします。